ルカの福音書2章41節から45節。さて、イエスの両親は杉越の祭りに毎年エルサレムに行っていた。イエスが12歳になられた時も、両親は祭りの慣習に従って都へ登った。そして祭りの期間を過ごしてからキロに着いたら、少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかずに、イエスが一行の中にいるものと思って、一日の道のりを進んだ。後になって親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。じゃあ、ちょっと待ってください。はい、これまでイエス様の誕生のお話をしてきましたが、今日はイエス様の少年時代のお話なんですね。さあ、イエス様のお父さんとお母さんのヨセフとマリアは毎年杉越の祭りのためにガリラヤに住んでいましたが、エルサレムまでいつも行っていました。そしてこの今日はイエス様が12歳の時のお話なんですね。ちょっとここにまだイエス様がいません。12歳のイエス様が一緒にエルサレムに行って、近くの人たちと大勢で出かけたと思うんですけど、でエルサレムに行って礼拝をした後、これは帰る時の絵なんですね。で当然この中にイエス様がいるかなと思ったら、イエス様が見当たらないということが分かりました。それでヨセフとマリアはイエスはどこに行ったんだろうかと思って、もう一回エルサレムにこう引き返していたんですね。3日間かけながら戻っていきました。じゃあ次お願いします。そうしてみるとイエス様はなんとエルサレムの宮にいたんですね。神殿にいました。しかも教師たち、聖書を教える教師たちの真ん中に座ってこの人たちのお話を聞いたり質問をしていたんです。それで周りの人たちは、この子は12歳でまだ小さいのにどうしてこんなに聖書のことをよく知ってるんだろうかって、みんなイエス様のこの知恵にびっくりしていたんですね。さあ、そんなところにマリアとヨセフがつきましたので、そちらお願いします。さあ、マリアとヨセフがついにイエス様を見つけて言いました。まあイエスよ、あなたはどうしてこんなことをしたんですか。お父さんも私もね、ずっと心配していたんですよってイエス様に言いました。さあ、そしたらイエス様は何と言ったと思います。イエス様が、あ、ごめんなさいとかっていうふうに言わなかったんですね。イエス様の言葉は驚くべき言葉でした。じゃあ次お願い、こちらね。じゃあこちら皆さんで一緒にお願いします。3回。
するとイエスは両親に言われた。どうして私を探されたのですか。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですかってイエス様が言ったんですね。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。皆さん、ヨセフさんどういうふうに思ったでしょうか。自分の父の家、父って私じゃないのかというふうに思ったと思いますね。これはもう皆さん分かるかもしれません。これはイエス様が自分の父の家と言われたのはどういう意味かというと、じゃあこちらですね。イエス様の本当のお父さんは父なる神様であるということを、イエス様はもう12歳の頃にはもうちゃんと分かっていたんですね。で、私は父なる神様とずっと一緒にいるんだ、そのことが分からなかったんですか。私はいつもね、父なる神様と共に歩む、そういう子供なんですよっていうふうに言ったんですね。だからイエス様は一番大事にされた関係は父なる神様との関係でした。この神様といつも共にいて、この神様と一緒に歩むということをすごく大事にされたんですね。さあ、皆さん、こういう歩みは最後どこに行ったか、行き着くか分かるでしょうか。父なる神様にずっとイエス様が付き従って歩んだ最後は十字架なんですね。誰も十字架に進みたいとは思いません。でもイエス様は父なる神様といつも一緒に歩んで、父なる神様の御心にかなう道を進むという、このことを一番大事にされて十字架にまで最後進んでくださるんですね。私たちはこのことを本当に感謝したいと思います。さあ、イエス様はでもマリアとヨセフを何ていうか知らないよっていうふうには言わなかったんですね。こういうふうに言った後、次のように言いました。じゃあ、はい、こういうふうに書いてありますね。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられた。さあ、イエス様はまだ十字架に今進む時ではありません。イエス様は今はまず一緒にお父さんとお母さんと家に帰って、ナザレで
お父さんやお母さんに仕えられたって書いてますね。さあ、お父さんは何をしていた人かっていうと、そちらをじゃあお願いします。さあ、聖書からイエス様のお父さんはヨセフは大工だったってことがわかります。さあ、だから大工のお手伝いもしながら、その他のこともしながら、イエス様はお父さんとお母さんに仕えて歩まれたって聖書に書いてあるんですね。そしてこの箇所のまとめの言葉、最後お願いします。じゃあこちら皆さんで一緒にお願いします。3回。
イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。
慈しまれってちょっと難しいですけども、まあ、簡単に言うと神と人とに愛された、神様に愛され、人に愛されて、そして成長していったっていうふうに書いてあります。じゃあ最後まとめをしたいと思います。さあ、私たちも、まあ、ある意味で今日の話は関係あると思いますね。イエス様と神様は特別の関係です。イエス様は特別な神様の子供です。でも私たちもイエス様を信じると、じゃあ上お願いします。私たちは父なる神様の子供にされる、聖書に書いてあります。そしてこれが実はね、一番大事なんですね。皆さんにとっても、皆さんにとっても神様と共に歩むこと、神様に従って歩むことが一番大事なことです。でも同時に、その神様に従うということを、じゃあそちらお願いします。大事にしながら、皆さんにはお父さんとお母さんもいます。で、このお父さんとお母さんに従うようにっていうふうにも聖書は言ってますね。イエス様もそれを大事にされました。神様に従うのを第一にしながら、神様が与えてくださったお父さんとお母さんと共に、まあ、従って歩むことも大事にされました。じゃあ上お願いします。で、聖書は神と人とに愛されるっていうことを言ってますね。私たちもこれがすごく大事なことだと思います。皆さん、今日このイエス様のように私たちも歩みたいと思います。神様に従うことがとても大事です。で、その下で私たちに与えられているお父さんやお母さん、また周りの人々に従って歩むことが大事なことです。そうすると神と人とに愛される、この両方に愛されるように生きていくっていうことが私たちに大事なことですね。私たちもこのように歩んでいきたいと思います。お願いします。神様、イエス様にも少年時代がありました。イエス様はその時から父なる神様の子供であり、そして神様と共に歩むことを一番大事なこととされました。そのようなイエス様が、神様に従ってやがて私たちの代わりに十字架にかかって私たちの救いを勝ち取ってくださいます。本当にこのように歩んでくださったイエス様に感謝いたします。と同時に、イエス様はマリアやとヨセフにも仕えて、そして神と人とに愛されるものとして成長されました。私たちもどうぞこの道を進む者たちでありますように。神様に従うことを一番大事なこととしつつ、その下で神様が与えてくださっているお父さんやお母さん、あるいは周りの方々に従う歩みをするものでありますように。そして神と人とに愛されて成長するという神様の祝福の道を進むことができますように、私たちをも導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書をお読みいたします。マルコの福音書4章1節から20節。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まったので、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆湖の近くの陸地にいた。イエスは多くのことを例えによって教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとある種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出したが、日が昇るとしおれ、 根付かずに枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種は良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。さて、イエスだけになったとき、イエスの周りにいた人たちが12人と共にこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちにはすべてが例えで語られるのです。それはこうあるからです。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないように。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか？そんなことでどうしてすべての例えが理解できるでしょうか？種まく人は御言葉をまくのです。道端にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くと、すぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去ります。岩地にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結ぶことができません。良い地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、すぐる一週間の歩みも支えられて、新しい週の初めの日の礼拝へと私たち一人一人を呼び集めてくださり感謝いたします。御子イエス様の十字架の贖いによって罪を許され、キリストにあってあなたの子供たちとされるその身分を受け、また聖霊によってアバ父よとお呼びしながら、大胆に恵みの御座に近づくことができる特権と幸いを感謝をいたします。私たちは今朝もあなたと交わり、あなたから教えを、あなたのうちにすべての慰めと力と希望とを見出すために御前に出ております。この時を祝福し、今朝また新たに大いなる恐れを持ってあなたを知る者たちとしてください。あなたがどのような神であられ、何をご計画され、何を行ってくださったのか、またこれからどんなことをしてくださるのか、また私たちは御前でどのように愛されている者たちであり、これからどこへ導かれようとしている者たちなのか、またそのために私たちに求められていることは何であるのか、それらを新たに知り、悔い改めと信仰の告白を持って、あなたが使わせてくださる一週間の歩みへと出ていくものでありますように。私たちの天の父の御心を喜び、それを行うことを、自らの第一の意思とするあなたの子供たちの歩みへと、私たちを強め、使わせてくださいますようにお願いいたします。梅雨も明け、暑い日々が続きます。一人一人の健康をどうぞお守りください。また、今朝体調を崩して休んでおられる方もおられます。主が速やかな癒しを与えてくださり、また来週には元気に集うことができますようにお導きください。御言葉のひとときを、御霊なる神様にお委ねして、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
イエス様は今日の箇所で有名な種まきの例えを語っておられます。例えと聞きますと、 私たちは親しみやすいというイメージを持つかもしれません。まあ、大抵日常生活と関わりが深い材料が用いられますので、まあ、聞きやすいですし、またこのいろいろ思い巡らしながら考えることができます。まあ、実際今日の箇所は子どもたちにお話をする際にも絵に描きやすい箇所です。そしてまた興味も引きやすい箇所であると思います。まあ、しかしながらです。ではこの例えは何を私たちに教えているのかとなるとどうでしょうか。一言ですぐ答えられるでしょうか。私たちはこの後で語られるイエス様の解き明かしの言葉をすでに知っていますから、この種まきの例えのポイントをある意味で掴んでいると思いますけれども、でもこの最初の3節から9節の例え話を聞くだけならどうでしょうか。イエス様が群衆に語られたのはこんな内容です。初めて聞くかのようにして聞いてみてください。ある人が種まきに出かけた。そのまいたある種は道端に落ちた。それは鳥が来て食べてしまった。別の種は土の薄い岩地に落ちた。それはすぐに芽を出したが、日が昇るとしおれ枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちた。すると茨がそれを塞いでしまった。最後のものは良い地に落ちた。それは30倍、60倍、100倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。さあ、これで何か分かったでしょうか。例えのストーリーは一応分かります。でも、ここにどういう深い意味やメッセージがあるのか、これだけでは分かりません。イエス様は10節以降でこのような例えで語る理由を述べています。11節の後半に、外の人たちには全てが例えで語られるのですとあります。そしてその例えを語ることには驚くべき目的のあるということが12節で、イザヤ書6章9節を引用して述べられています。それは彼らが見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはないためというのです。つまり聞いてもわからないため、真理を隠すためと言われています。例えを耳で聞いて一旦分かったつもりになっても、実際は大事なことを何も悟らないままで終わってしまう。そうして許しを受けることなく、いよいよ滅びへと向かうためというのです。なかなか難しい、理解の難しい言葉です。一方で内側の人たちはそうではありません。内側の人たちとは10節で十二使徒とともにイエス様の周りにいた人々です。彼らは今日の箇所最初の1節に記された非常に多くの群衆とは区別されています。10節で、さてイエスだけになった時と言われていますように、多くの者たちはイエス様のもとを去りました。その後でもイエス様のそばに残っていた者たちです。あるいは前回見ました3章31節から35節で、イエス様の身内の者たちは外に立っていたと言われていましたが、それと対照的にイエス様の周りに座っていた人たちのことです。イエス様はそのご自分の周りに座っていた人たちを指して、この人たちこそ私の兄弟、姉妹、母なのです、私の真の家族なのですと言われました。この者たちを、この内側の者たちということは意味しています。この彼らも今日の例えを聞いただけでは意味がわからなかったようです。そこでイエス様に尋ねました。そしてイエス様から解き明かしを受け、それによって深い意味を悟るようにと導かれたのです。ですから、例えというものは親しみやすい ものですし、人々のこの興味を引くものでありますけれども、例えというものは人々を2つに分けるということがここに言われています。ある人たちは例えの表面的な意味に満足して、それ以上求めず、いよいよ滅びへと進みます。もう一方の人たちはさらなる理解を尋ね求めて、そして教えられて、例えが語る深い真理に生かされて命の道を歩みます。ここで大切になってくるのは、イエス様と共にいるということですね。イエス様のそばにとどまり、イエス様との交わりの中でその深い意味を教えていただくということです。イエス様は、この例えがわからないのですか、そんなことでどうして全ての例えが理解できるでしょうかと言いながらも、親しく解き明かしをしてくださいます。このイエス様に教えていただく、イエス様のそばにとどまって教えていただくということが、この2つのグループを分けることになります。イエス様は11節で、あなた方には神の国の奥義が与えられていますがと言われました。神の国の奥義とは何でしょうか。奥義という言葉は、ギリシャ語ではムステリオン、英語のミステリーの元になった言葉です。ミステリーと言いますと、神秘的なもの、あるいは人間にはわからないものというイメージを持つかもしれませんが、聖書における奥義というものは、わからないことという意味ではなくて、次のような意味です。それは、以前には隠されていたが、今や明らかにされたもの。以前までは隠されていたけれども、今や明らかにされたもの。そしてこれは一言で言うと、イエス・キリストの福音を指しています。神の国というものは、イエス・キリストにおいて実現、到来し始めている。これが奥義です。キリストのうちに、神の国の祝福に預かるためのすべての鍵がある。これが奥義です。彼らはそのことを知る者たちとされて、だからイエス様のそばに今いました。この奥義はすでに公開されているものですけれども、でもそれを真に悟っているものはごく一部です。それはただ神様の恵みによって与えられるもの。ここでイエス様がそのように言っています。あなた方には神の奥義が与えられている。この神の奥義が与えられているもの、つまりキリストにおいて神の国は到来し、その恵みが差し出されているということを知り、そのキリストに従う者こそ、この例えから真の益を受けることができるのです。その彼らになお理解が足りないとしても、イエス様は親しく解き明かしをしてくださいます。ですから私たちも、この例えの表面的なストーリーを知って満足するのではなくて、神の国がイエス様において来ているという光の中で、この例えが持つ真のメッセージ、その励ましとチャレンジを受け取るものでありたいと願います。では、この例えが語っていることとは何なのでしょうか。まず、話の基本となっているのは、これはイエス様による神の国の福音宣教を描いているものであるということです。イエス様による神の国の福音宣教を描いているものであるということです。3節に、種をまく人が種まきに出かけたとありますが、この種をまく人とは誰でしょうか。第一に考えられているのはイエス様ですね。そして種は何かといえば、後の解説の中でイエス様は御言葉だとはっきりおっしゃっています。イエス様はその御言葉という種をいろんなところにまきます。ある意味で無差別にまきます。道端にも、 岩地にも茨の中にも広く撒いています。これはイエス様の宣教活動そのものを示しています。そしてイエス様は神の国をもたらすためにイエス様が用いている手段は小さいものです。種です。種は小さくて威圧感もなく見た目には弱々しいものです。イエス様は軍事力を持ってこの世界に神の国を打ち立てようとはされませんでした。あるいは奇跡を通して目の前の人々の必要に応えることはあっても、超自然的な力をこれ見よがしに誇示して神の国を押し広げようとはされませんでした。むしろイエス様の方法は、農夫が種をまくよう地道に静かに、しかし確実にそれらをまくということです。これに対して受け止める人々の反応はいろいろです。まず記されているのは拒絶の連続ですね。あるものは全く受け入れず、またあるものは一時的に受け入れても実を結びません。こうした人々の反応を見るとイエス様の働きは無駄に終わっているように見えます。実際これまで2章から3章にかけてイエス様に対する反発とか敵対が連続して記されてきました。律法学者やパリサイ人たちはイエス様を非難し、むしろヘロデ党の者たちと組んでイエス様を殺そうと企み始めたと書かれてきました。ですからここまで読んできますと、表面的にはイエス様の宣教は全く失敗しているように見えます。しかしそうではないということをこの例えは言っているわけですね。たとえ多くが拒んだとしても必ず豊かな実を結ぶと言われています。最後の4つ目の良い地において、それは30倍、60倍、100倍になります。これは驚異的な豊作です。イザヤ書の55章10節から11節にこのようにあります。雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく返ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。このようにイエス様を通してなされている神の国は必ず勝利するのです。その御心は必ず成し遂げられるのです。神の国とはこのようなものであるということがまずここで言われています。たとえイエス様の宣教に多くの障害が立ちはだかり、現にそういう状況がこの連続して記されてきたとしても、そういう逆境にもかかわらずイエス様がまく小さな御言葉の種は驚くべき実を結ぶのです。このことを神の国の奥義を知らされている者たちはこの例えに見るのです。そういうことが語られているとしてこの例えを見るのです。しかしただそのことだけではありません。そういう特別な励ましとともにここにはチャレンジもあるんです。それはあなたはどうなのかということですね。あなたはこの4つの土壌のうちどれなのか、あなたは実を結ぶものなのか、それともそうでないのか。イエス様による神の国の宣教は必ず豊かな実りを得ますが、その祝福に預かるために私たちに求められているのは、その御言葉によく聞くことです。例えのこの最初にイエス様が言った例えの最初の3節と最後の9節に繰り返しそのことが強調されています。 例えを語り始める際の3節で、よく聞きなさいという言葉で始まり、その締めくくりは9節で、聞く耳のあるものは聞きなさい。よく聞くということが強調されています。ですから、ここにこの例えの私たちに対する大事なメッセージがあるということがわかります。イエス様は聞く態度によって人々の心を4つの土地に例えました。1つ目は道端のような心の人です。道端は人々に踏み固められて固くなっています。ですから、まかれた種を受け入れません。そうこうしているうちに鳥が来て食べてしまいます。これはイエス様の解説によると、サタンの持ち去りを意味します。御言葉を聞いたには聞いたのです。でも、その御言葉がその人に何の影響も与えないうちに、それが持ち去られてしまうのです。二つ目は、土の薄い岩地のような心の人です。少し土があります。ですから、一時的には芽を出します。すぐに反応し、喜んだように見えます。でも、芽がないため、少しの困難で枯れてしまいます。これは、言うならば、偽りの改心。改心したように見えたけれども、実はそうではなかった。伝道集会に参加し、その雰囲気の中で信仰への招きに手を挙げ、信者になったかと思いきや、次に会った時にその人は何も変わっていない。むしろ信仰生活を始めるにあたっていくらかの困難とか迫害のようなこともあるとすぐにつまずいて、離れてしまう人です。三つ目は、茨のような心の人です。この人も御言葉に反応はしますが、この人の問題は、その他にもいろいろと御言葉と競合するようなものが心にあるために、結局御言葉が窒息させられてしまう人です。茨に例えられるものとしてイエス様が19節に挙げているのは、まずこの世の思い煩い、この世の生活のことですね。御言葉によく聞いてイエス様に従うということよりも、この世の生活のことで頭がいっぱいで信仰の持つ位置がなくなってしまう。また富の惑わしとも言われています。惑わしと言われていますように、富は私たちを惑わしうるものです。永遠の命へ導く力はないのに、富さえあれば自分は大丈夫だという偽りの安心感を私たちに与え、私たちを惑わします。富は用い方によって大きな善を成し遂げる手段にもなり得ますが、聖書で金銭への愛はあらゆる悪の根と第一テモテ6章10節で警告されています。第一テモテ6章10節で、ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て多くの苦痛で自分を差し貫きましたと言われています。この福音書でも後で10章で見ます金持ちが出てきますが、彼は永遠の命を求めてイエス様のもとにやってきます。しかし結局お金を手放すことができず、イエス様に従うことをやめてしまいます。これがまさに信仰を窒息させる茨ですね。信仰を追い払ってしまうんです。その他いろいろな欲望が入り込んでとも言われています。そういういろいろな欲望、他のことへの関心がその人の中で優先されて、結局御言葉を追い出し、その人は実を結ぶことに至りません。しかし4つ目は、良い地に例えられる人です。その人は御言葉を聞いて受け入れます。 つまり自分の心という土壌にしっかりとその御言葉が根を張ります。そしてそのように根を張るとどうなるでしょうか。その人は30倍、60倍、100倍の実を結ぶようになると言われています。なおここで聞いて受け入れる、聞く受け入れるという言葉は現在時世で書かれています。つまりですから一旦聞いたとか一回受け入れたということではなくて、継続的に絶えずいつもそうし続けるという意味です。そういう人には驚くべき実が結ばれるのです。この実とは何でしょうか。これは御言葉という種が生む実ですから、神様がご計画し用意くださったあらゆる霊的な祝福を指します。それはその人の信仰における成長を意味するでしょうし、キリストに似たものへと作り変えられていくことを意味するでしょうし、それは必ず良い行いに現れるでしょうし、またイエス様と共に神の国の完成のために使えるものとなることも含むでしょう。その人はその人がもともと持っていた力をはるかに超えて、神様が結ばせてくださる豊かな実りと祝福に生かされる人になるのです。さて私たちはどうでしょうか。よくこの箇所から確かにそのようなまず読んでよいわけですけれども、この4つの土地のどれに自分は似ているだろうかとこう問うて、自分は1つ目にも当てはまりそうだし、なんかすぐに御言葉が持ち去られてしまうということがあるし、また2つ目と似ているところもあるし、まあ、3つ目に至ってはなおさらもうたくさんの茨があるなどとこう言われる時がありますけれども、でもこの最初の3つに当てはまるクリスチャンというものは存在しません。私は3番目に相当するクリスチャンですということはありません。一つ目から三つ目までは実を結ばない人であり、これはクリスチャンではない人のことですね。つまりクリスチャンは四つ目の人でなければなりません。反対から言えば、この四つ目の祝福へと私たちは招かれています。自分を見る限り、とてもそう思えなくても、そういう力が福音の言葉にはあるのです。そういう神の国の力と祝福がイエス様において到来しているのです。イエス様は聞く耳のある者は聞きなさいと例えの最初と最後で強調されました。ですから私たちは漫然とではなくて、御言葉が自分の心という土壌にしっかりと根を下ろすように熱心に聞きたいと思います。また内側にいた弟子たちのように、イエス様のそばでイエス様との交わりの中で親しく解き明かしを受けるものでありたいと思います。今日イエス様のそばでイエス様との交わりの中で教えていただくとは どのようにすることでしょうか。それはまずイエス様と私たちを結んでいてくださる聖霊を通してイエス様に祈り求めながらへり下って聖書に聞くことです。11節にあったように、神の国の奥義は与えられるものです。私たちが一生懸命勉強して自分でつかむものではありません。私たちの力で理解するのではなくて、神の恵みによって与えていただけるものです。ですから、へりくだり、そして祈るということが必要です。また、イエス様から親しく教えを受ける手段として、神様が与えてくださっているあらゆる方法を積極的に用いることも意味します。それは礼拝に勤勉に出席することを当然意味しますし、また教会のさまざまな集会に出て御言葉を学ぶこともそうです。 あるいは個人的に牧師や兄弟姉妹に聞くこともそうですし、神が教会に与えてくださった歴史的な遺産、ウェストミンスター信仰告白などを学ぶこともそうです。私たちはこれら神様が与えてくださっている手段を用いて、イエス様の御そばにとどまり、イエス様ご自身から親しく教えられるという経験を重ねていく者たちでありたいと思います。御言葉は種に例えられているように、見た目には小さく、弱く、軽んじられやすいものです。御言葉などというものよりも、もっと何か魅力があるものがこの世にはたくさんあるように思えます。私を祝福してくださるものはもっと他にあるかのようにも思えます。しかしこの種に注意してよく耳を傾け、心に受け入れ続けるとき、神様は驚くべき実りを私たちのうちに結ばれると今日の場所は語っています。私たちはこの種まきの例えを感謝して受け取り、イエス様が今日もまいておられる御言葉の種を、日々喜んで受け入れ、そしてそれが自分の心に根ざすことを求めていきたいと思います。そして神の国の力と祝福に自分自身が豊かに生かされ、その証しを持ってイエス様と共に神の国の福音をさらに述べ伝えていく歩みに使える者たちとされていきたいと願います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたは私たちのところにイエス様をお送りくださり、イエス様は神の国をもたらすために御言葉の種をまいてくださいました。それは多くの人々に拒まれ反発を受けましたが、一方ではそれを受け止める人たちも現れました。私たちもその一人に加えられて、今日こうして御言葉を聞く者たちとされていることを心から感謝いたします。御言葉を聞き受け入れ続けるところには30倍、60倍、100倍の実が結ばれると言われました。どうぞこの祝福に私たちが生きるものとなりますように。私たちの思いをはるかに超える神の国の力と祝福に私たちがなお豊かに生かされるものでありますように。また私たちは自分自身がその祝福を経験するとともに、この神の国の宣教の技にイエス様と共に仕えるようにとも召されています。人々の反応は様々ですが、私たち自身もそうであったように、御言葉の種は思いがけない人々のうちに良い土壌を見出し、そして驚くべき実を結びます。そのことに励まされて、神の国の完成と豊かな収穫のためにイエス様と共に仕え用いられる特権と光栄に歩む者たちとしてください。神の国の誠の種まき人、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。